一昨年のね、年末にね、私ね、皆さんにね、お話ししましたよ。なんで、落ちてるお金を拾わないんだってね。そう、仮想通貨の話なんですけどね。で、仮想通貨私、その一昨年の年末にね、50万円だよね。なけなしの50万円をぶち込んで、そしたら、まあ、仮想通貨ショックですよ。なんか50万円がね、いくらになったんだかもう覚えてないぐらい、ミニマムになりましてね。もうスリム化、断捨離ですよ。お金の断捨離っていうね、悲しみがありましたけども。で、そこから、ね、がっつり落ちた後に、さらに、ね、ここで撤退しちゃうのは、ね、一般人だと。ね、俺は、ね、童貞ネットヒルズを作るんだと。このね、仮想通貨でね、儲けたお金でと。だから、ここで逃げるんではないと。攻めるんだということでね、追加投資。本当にお金ないのにね、そっからプラス50万使うっていうね。だから合計で、100万円。これまで仮想通貨ね、買ってきました。そして、最近ちょっとお金がなくなってね、その中の方の一部でね、9万円ぐらいね、引き出して、まあ一応投資としては91万円投資してる状況。だったんだけど、ね、91万円投資してるんだけど、結果、下がりに下がっていましたからね、評価額としては、42万円になっておりました。ね。50万円、ね、追加投資してるのにって。してるのに、さらに落ちてるんだよね。まあ、そんなわけでさ。まあ、91万円がね、42万円になっていたわけなんですけども。それがですよ。今週、あれよあれよと仮想通貨が、ね、なんか、すごい勢いで伸びてまして。4月の3日、急な、ね、まあなんか変動がありましてね、4月2日3日かな、2日間ぐらいで、42万がですね、56万円までなりましてね、2日間で14万円プラスになるっていうね、奇跡が起きまして。あれ、このまま行ったらね、童貞ネットヒルズ、立っちゃうんじゃないのと、ね、ネオ童貞ネットヒルズ族になれるんじゃないのって思ったんだけどもね。まあ、そこまでね、急激には伸びずに、先ほど確認した時点では、4月8日時点、58万円。ね、ちょっとなまってしまいましたけど、58万円にね、なっておりました。だから今週だけで、ね、16万円、ね、プラスになっておりまして、いや、これ、月収レベルじゃないですかと。ね、働いてないですからね。働いてなかったら0円なんでね、まあ、もうこれで1ヶ月分で働いたような気分になっておりますけどもね。だからこんなんでさ、だ今週はね、すごく、なんか、お金がね、出たり入ったりするね、一週間だったので、まあこの仮想通貨以外にもね、最近金遣い荒いですからね、まあどんなお金を使ったのかとかね、そんな話もね、しつつ、そして、とうとう迫ってまいりました。4月の10日、大阪オフ会、あります。まあ、この辺のお話もね、ちょろちょろとしていきたいと思いますんでね、ここから2時間程度ね、やっていきたいと思いますんでね、最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。まあ、いうわけでね、まあ、今日もね、始まったわけなんですけどもね、実は、このね、始める前ね、すごいバタバタしちゃって。何かというとですね、いつも、ラジオするときってね、ネタ帳が一応あるわけ。そんなに、台本っていうレベルじゃないんだけど、こんなこと喋ろうかな、みたいなのがね、ちょろちょろと書いてあるわけよ。箇条書きで。で、それをさ、家に忘れてきちゃってて。で、今日もね、また、家じゃなくてね、まあ、別のところで撮ってるんですけども、いや、やばいなと思って。で、こっから家戻るわけにもいかないしと思ってさ、で、もう始まる、もうすでに本当始まっていなくてはいけない時間なのに、 どんなこと喋ろうと思ってたっけなっていうのを一応書き出すっていうね、作業をして。バタバタね、ちょっと始まってしまいましたけどもね。こうやって、バタバタしたくないから俺はね、ポッドキャストで食っていきたいとかね、言っているわけじゃない。自分のペースでね、やりたいからって。いや、バタバタじゃん。普通に仕事してる時よりもバタバタしちゃったじゃん、みたいなね。ところでさ、で、物忘れなんてあるわけだよ。特にこういうね、なんか、結構重要なものをね、持っていくの忘れちゃうとかね、あるわけなんだけど、家だったらさ、全部家の中揃ってんじゃん。あ、忘れちゃったってもさ、手伸ばせば届くじゃない。でもね、やっぱり外でやるっていうのはね、こういうことがありますから。基本的にはね、ノートパソコン一つで、すべてできるようにしとくのが一番いいかなと思うんだけどさ、でも、ああいうメモ帳っていうアナログなものもね、あるといいじゃない、やっぱり。ね、残っていくしさ、データってね、飛んでっちゃったりとかするからさ。だから、なんか味気ないな、なんて思ったりするんだけど、やっぱ手書きのね、メモ帳っていうのは、温かみもあるしさ、いいかな、なんて思ったりするんですけどもね。まあ、そんなわけで、まあ、8割型、ね、今日喋りたいなと思ったことはね、まあ、全部書き起こしてはあるんですけどもね。途中、まあ、ちょっと2割ぐらいね、抜けているかもしれないんでね。それはね、ちょっと喋りながらね、ちょっと思い出せたらね、皆さんにお伝えしていこうかなと思っております。まあ、そんなわけでね、実はパルさん今日こんなこと喋りたかったんでしょうとかね。まあ、そういうのがありましたらね、なんかお便りなんかでね、ご指摘いただけるとね、嬉しいなと思っておりますんで。じゃあ、お便り、宛先をね、お伝えしたいと思います。お便りの方はメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@douteei.net、radio@douteei.net、ね、こちらまで、送っていただけたらと思います。リアルタイムであればね、そのまま読ませていただきまして、まあ、事前事後でね、いただくってことでありましたら、ね、次週、ね、次回の放送で読ませていただきたいと思います。まあ、そんな感じでね、で、まあ、今日もね、ま、いろいろと喋りたいことはね、あるわけなんですけどもね、まあ、仮想通貨のお話もね、ほんと、良かったなと。ね、少し今さっき喋りましたけどもね、91万円がね、42万円っていうもう半分以下になっちゃっていたところがね、なんとか、まあ、16万円ぐらいね、復活したから、まあ、どこでね、損切りするのか、ね、はたまた、ちゃんと91万円超えるところまでね、我慢するのか。もしくは、ね、ヒルズが買えるまでね、ずーっと保有するのかってね、今その3択でね、悩んでおりますけどもね。どうしましょうか。ね、困ったもんですけどもね。まあ、伸びるでしょう。なぜ、ね、今回こんな仮想通貨の変動があったかっていうと、ある、これ噂よ。噂なんだけど、ある海外の、富豪なのか、投資家なのかちょっとわかんないんだけど、その人が、むっちゃくちゃ仮想通貨買ったらしいんだよね。で、その人が言うには、ビットコインが、なんか、ここ数年ぐらいで、とんでもなく、上がりますよ、みたいなこと言ってるらしいのよ。その上がる量が、なんか、今って、1ビットコイン50何万円とかなんだけど、多分それがこれ合ってるかな、1ビットコインが2億円いきますみたいな、合ってんのかこれね、記憶がちょっとおぼろげなんだけどもね、そんな話があるらしくて、ということはだよ、俺が今持ってるビットコインが多分 0.6 ビットコインぐらい持ってるから、なので、ねえ、まあ、そしたら1億円越すわけじゃないですか。1ビットコインが2億っていう話であればだよ。じゃあ保有し続けてもね、いいかなと思うんだけど、ただ、本当にお金がないと。ね。現金がないんですね、今ね。だから、仮想通貨を現金化して生活費に充てるのか、もしくは、りっちゃんこと、リソナ銀行のね、方から、ちょっとキャッシングをするか、迷うところ。キャッシングしたところでさ、1ヶ月あたり、 ね、別に、じゃあ5万円ぐらい借りたとしてもさ、利子ってどんなものっつってもさ、大した利子じゃないのよ。だったら、ね、ちょっと1ヶ月間ぐらいね、そういう方法もありかな、みたいなね。まあ、そんな、そのぐらいパルないとお前お金ないのかよ。じゃあなんであんないっぱいお金使ってんのみたいなね、ことを思ってる人もいるでしょ。ね、ツイッターなんか見てるとね、よくわかると思います。パルナイトのね、最近の金遣いの荒さが。自分自身でも、ね、そう思ってますからね。まあそんなね、今日は金遣いの荒い話もね、たくさんしていきたいと思うんですけどもね。どの辺からいきますか？今週はね、珍しく働きまして。ウーバーイーツ。ね、一番最初に一回だけやったウーバーイーツがあって、その後に、1日10件ぐらいだっけな、やった日があって、そこからねかなり日が空いていたんだけども、ようやくまたね思い越しを上げて、ウーバーイーツをやりまして、まあ俺がウーバーイーツやるっていうぐらいだからね、そのぐらい金がないってことなんですけどもね。で、4月の2日かな、まあ晴れていてさ、今日はウーバー日和だななんて思って、でね、もうしっかりがっつりやるぞなんて思ってさ、そんで、いつもね、まあ、自転車借りてるわけなんですよ。電動自転車を1ヶ月ね、4000円で借りてるわけ。で、これをね、まあ、近くのコンビニにさ、そのステーションがあるからさ、そこに借りに行ったわけよ。そしたらさ、そのコンビニに7台置いたんのよ。いわゆる赤チャリっていうね、その、電動自転車。っていうのがねあって、7台置いたのにもうすべての、電動自転車のバッテリーがゼロっていうね。いやこれダメじゃんっつって、でどうにもならねえなと思ってね。だってね、バッテリーゼロだったらさ、その電動アシスト機能が使えないっていうねことだから、したら必要以上に重たいただの自転車じゃないね。普通そのバッテリーとかついてないわけだからさ、それついてるし、そのなんかね、アダプターみたいなのあったりとかしてさ、普通の自転車より重たいっていうね、謎の自転車になっちゃいますから、それはきついなと思って、でも今日俺、ウーバーイーツ頑張ろうと思ったしなと思って。で、そこで、じゃあ初のチャレンジだけども、自分の持っている自転車、ね、ロードバイク、これでちょっと今日やってみようかななんて思ってさ、で挑戦しましたよ。まあだってね、軽い自転車だし、速い自転車だし、いいんですけどもね。まあただ問題というか、私懸念がありましてね。やっぱりロードバイクっていうのはさ、前傾姿勢になるんだよね。で、ウーバーイーツはね、背中にさ、ボックス背負ってさ、その中に食べ物入れてさ、運ぶわけなんだけどさ。いいんだよ。背筋ピーンで、まっすぐだったらね。背筋まっすぐだったら、宅配しているね、食品とかもね、なんか斜めになったりとか、ね、その運んでいる飲み物とかもね、こぼれたりしないと思うんだけど、前傾姿勢はどうでしょうかと。じゃあ、例えばだよ。なんか、お好み焼きとかにしようか。ね、お好み焼き綺麗にさ、真ん中にさ、中心に、ね、盛られていますと。それが平らのね、もう水平に運ぶんだったら何も変わることないよ。だけど、それがさ、ちょっとっていうか、ね、結構斜めな状態でさ、運んでた時によ、段差があったらズンズンってなるわけ。そしたらさ、どんどんどんどんさ、片側に寄ってきちゃうわけじゃない。そしたらさ、ね、お待たせいたしました、ウーバーイーツです、つってさ、こちらお好み焼きになります、つってさ、渡した時にはさ、もう半分ぐらいの大きさになってるよね。おむそばみたくなっちゃってるよね。完全に。で、飲み物も、ね、袋から直接吸ってくださいみたいな。そういうさ、なんか、阪神球場名物の、ね、勝ち割りみたくなっちゃうじゃない。そのぐらいこぼれちゃったら困るなと思ってさ。だからね、 ロードをバイクでね、運ぶのはね、すごく嫌だったんだけどもさ、やってみないとわかんないなと思ってさ、こういうね、電動アシスト自転車がね、まあ、使えないっていうことは、一回試してみなさいよというね、神様からのね、お告げなのかなと思って。で、ちょっとやってみたわけなんですけどもね、まあまあ、なんとかなった。っていうのも、なんだろう、運がいいのかね。ドリンクはなくて。で、そうだよね。ドリンクのオーダーはなくて、普通の食品ばっかりだったから、そこがまずね、救われたのは正直あったなと思うんだけど。で、一応一軒目は、ピザ屋さんで、で、ピザ、だからまあ、ピザもね、片側に寄っちゃう気はするんだけどもさ、なるべくね、背負う方法とかをね、うまく頑張って。で、まあ、運んだりとかしてさ。でね、一軒目、その、ピザをどこに届けるかっていうと、代々木公園にね、届けまして。ちょうどお花見やってるからさ、お花見会場に届けるってことしてんのよね。そんなね、あんなにいっぱい人いる中でどうやって渡すのってあるんだけど、一応決まっててさ、この門のあたりでみたいなさ。だからそこに行ってさ、で、ウーバーイーツです、お待たせしました、ってさ。で、渡してさ。まあ、女の子、3人ぐらいかな、なんかその受け取りに来てくれてさ。で、その自転車自分のなんですかとかって言われて。そうっす、自分のっす、みたいなね。ね、電動アシストないんでね、今日はうちのね、愛車を乗ってきましたけども、なんてね、いう話はしなかったですけどもね、そうです、つってね、それで終わっちゃいましたけどもね、言葉のキャッチボールができない男っていうね。で、そんなんでさ。で、代々木公園にね、届けに行ったりとか、あと、2軒目に関しては、珍しく、大戸屋、ね、定食の大戸屋さんだったんだけど、初ピックしたんですけども、それはね。したらなんかさ、初大戸屋で、初のダブルっていうの。ダブルという仕組みがあって、何かというと、一つのお店で、二つの配送を、受けるっていうのがあるのね。だから、例えば、なんだろうな、大戸屋行きました。本来だったら A っていうお客さんの方にね、商品届けてくださいねって話なんだけど、いや実はこの A さんの家の近くに B さんっていう人いて、B さんからも注文来てるんですよと。一緒に荷物持ってって、ね、A さん運んだ後に B さんそのまま行ってくれませんかってのがあるわけ。なので、そういうダブルっていうのがね、あって、初のダブルでさ。お、これはね、大丈夫かなんて思って。斜めだぞって。ね。斜めなのにダブルって大丈夫かなって思いつつもね、まあ頑張っていくんですけど、そんな時に限ってさ、雨が降ってくんだよね。なんでそういうことするんだろうなと思って、神様はと思って。今日はこの雨の中、やったら終わりにしろっていうことかななんてね、思いながらもね、ちゃんとね、大戸屋さんからの商品の方はね、お客様に届けまして、で、1件2件と、ね。だからまあ、言ったらダブルだからね、代々木公園が1件。で、大戸屋が2件。で、これでもう3件終わってますからね。で、あと、もうちょっと雨も降ってきたし、もうやだなと思って。次でラストにしようと思って、4件で、4月2日は完了と。で、まあ、1件あたりが、そんなに、やっぱ高くなくて。平均500円ぐらいでさ、4件で2031円。で、それにプラスしてクエストってのあってさ、で、これが1日でね、1日っていうか、まあこの期間で3件とか配送すると500円もらえますよみたいなのがあったりとかして、クエストクリアしていくと少しずつね、プラスの金額があったりとか、そういうのなんだけど、で、この4月2日の時は、3件達成で500円もらえますっていうクエストだったんで、まあ、これもクリアしてるから、4件配送して2531円になりましたと。ね。まあまあいいんじゃないのっていうね。2時間半ぐらいやってだからね。 まあ時給としてもね、悪くないんじゃないかなっていうところでね。で、そんなのが4月の2日にありまして。そんで、まあ、こうやって働いたじゃない。ね、2500円今片手握りしめてますよ。ということはさ、前にちょっと言ったんだけどさ、ギャンブル。パチスロとかね、するんだったら、ウーバーで稼いだお金を持って、パチスロしますみたいなこと言ったんだけどさ、ちょっとこの2500円握りしめてですね、次の日、4月の3日にですね、パチスロ行っちゃいまして。いつものね、お決まりのエヴァンゲリオンのね、寝台、打ってきまして。うん、クズだなってね、思ってますけどもね。したらさ、2000円でさ、ビッグ引いてさ、お、いいじゃんと思って。で、うまい。やっぱり、結構俺もエヴァンゲリオン打ってきてるから、どこでやめ時かななんてのはちょっとわかるわけよ。さすがにね。結構やってるから。で、2000円で、ピック引いて、なんだかんだ繰り返しで、まあ、5000円ぐらいになったんだよね。だから、投資2000円で5000円になってるから、プラス3000円になったわけ。やめようと思って。ね、ここやめ時だなと思って、だから4月3日、スロット行ったんだけど、1時間で帰ってきたんだよね。プラス3000円で1時間で帰ってきて。だから、この2日間、Uber Eats で2500円。パチスロで3000円。合計5500円プラスって。素晴らしいなと思ってね。お金ない人間がね、やっぱり5500円、ちょっと、ね、やっぱし増えてもらえると、なんかすごい助かるななんて思ってさ。で、そんなさ、ここ最近ですけども、まだ足りないわけですよ。今度大阪旅行とか行くしさ、篠田山新地とか行くしさ、お金なんていくらあっても足りないわけ。ね、やっぱり、リツナ銀行にね、お金を借りなくちゃいけないレベルだからさ、まだ働かなくちゃダメだなと思って。そんで、ウーバーイーツ、ね、また行きましたけどもね。で、ウーバーイーツね、だ今週2回やったんだよ。偉いでしょ？ね。いや、もっとみんな、週5働いてるからね。週5で8時間働いてるから、そんなね、パルナイトのその、チャリンコ1日ね、3時間だぐらいしか乗ってないみたいなさ、ケツ痛くなっちゃうみたいな、そういう働いて入んないからってのあるかもしれないけどもね。で、4月のね、6日かな？ウーバーイーツね、またやりまして。で、この日は私、ちょっとだけでもやろうと思って。っていうのも、またさっき言ったような、クエストっていうのは来てて。クエストって毎日あるわけじゃないんだわ。たまに、そうやって、連絡が来て、ね、パルナイトさん、ちょっとクエストありますけど、どうですかつって。ね、お得に配送できますよ、みたいなね。効率よく、ね、お仕事しませんかみたいな、来るわけ、案内が。で、どれどれって見たら、お、いいのが来てるじゃん。じゃあ、このクエストクリア、ね、するぐらいはやろうかな、なんていう風になってさ。で、この日来ていたクエストが、3件配送すると650円もらえますよっていう、そんなやつだったのね。したら3件やろうかなと思って、そんで、どうなったんだ、3件で1件あたり500円ぐらいが結局ね、またね、今回ね、マックとか松屋とかで、そういうところありましたけどもね。まあ、松屋は今回初めてだったからね。で、マックとかも、いつもだったら家の近くのマックになるんだけど、渋谷のセンター街のマックからね、呼び出し食らったりとかしてね。まあ、そんなんやってましたけどもね。で、3件で1557円。ね、1件あたり500円ぐらい。で、それにプラスして、クエスト。650円発生ということで。まあ、2000円ちょっと超えるぐらいでね。で、これ、午前中だけです。朝10時ぐらいから始めて、11時40分ぐらいかな、までやって、午前中だけの働きで、まあ、2000円超えるぐらいもらいまして。いや、いいよね。時給で換算したら、結構いいよ。1000円超えてくるぐらいもらえてますからね。こうやってうまく、 クエストをなんか使うとね、効率よく稼げるなっていうのはすごい感じて。で、しかも、また今ね、別のキャンペーンでクエスト以外でブーストってあってさ、あのブーストが効いてる時にやると、その基準の金額の 1. 何倍とかそういうのがもらえたりするのね。だからブーストありつつクエストがある時にやるのが一番美味しいんだけど、まあつってもね、川崎とかあっちの方だとブーストで 1.6 倍とか2倍とかなったりするんだけど、どうしてもこのね、なんか渋谷エリアぐらいはね、行ってブーストが 1.1 倍とか、ほんと気持ち程度なんだけど、でもこの 1.1 倍が結構でかくて、1件運んで400円台なのか、1件運んで500円台になるのかって結構気持ち違ってさ、だから 1.1 倍でもとてもありがたいななんて思ったりしてんだよね。だそんなわけで、まあ、ウーバーイーツ、パチスロー、そしてウーバーイーツとね、その3つのコンボで、いくらになってますか？ 5,500 円プラス 2,000 円ぐらいで、まあ、約 7,500 円ぐらいで、今週の稼ぎ。素晴らしい。ね、結構頑張って働いてるじゃないと。ね、思うんですけど。で、午前中でさ、ウーバーイーツ終わったからさ、午後どうしようかなと思って。そんで、自転車がね、この日は電動自転車あったのよ。電動自転車ね、まだ持っていて、そのステーションみたいなところに返してなかったから。じゃあこの自転車で、渋谷の駅前まで行っちゃおうかななんて思ってさ。なんか渋谷駅前のロフトのところにね、その、電動自転車のチャリ置き場があるから。でそこに、持ってって、さあじゃあ午後どうしようか。パチスロ行っちゃおうかなと思って。7500円握りしめてパチスロかなと思って。って言ったわけですよ。で、前々から打ちたいと思っていた、リゼロから始める異世界生活の新台ですよ。打ったことなかったからこれ打ちたいなと思っていたら、1台だけ空いてたわけ。打つしかねえなと思って。で、リゼロ座ってさ、で打つんだけどさ、握りしめてるの7500円なんだよ。マイナス14000円になっちゃってさ、おいおいおいおいと思って、もうこんなに出ない台なのかと思ってさ、震えていたわけ。そしたらこっからさ、当たるわけよ、ボーナスが。であれよあれよと増えてって、一時3万円ぐらいまでいくわけ。だから投資が1万4千で3万円だから、プラス1万6千とかなってんの。すごくないと思って。で、プラス1万6千で、しかも握っていたのが7500円じゃない？ね。俺の右手には7500円握られてるわけだからさ。じゃあ今週ね、2万3500円のプラスじゃんと思って。大勝利。ね、これで大阪、これ、ねえ、篠田山新地2回行けんぞとか思って。しかもね、なんか、高速バスとかね、乗って行きますけどね。もうこれ高速バスじゃなくて LCC とかで飛行機で行ってもいいんじゃないかっていうね、思ったりとかして。23,500 円かーって思いながらもリゼロってたわけ。したらさ、もうガンガン飲まれるわけ。あれと思って、今日大勝利じゃなかったんだっけと思って。さあ結果、リゼロに関してはですね、マイナス5000円になってしまいまして。まあ、投資がね、1万4000円がマックスだったところ、結果、マイナス5000円で収まってるってことは、まあ、ある意味勝利なんだけども、まあ、結果マイナスだからさ、だから右手に握りしめていた7500円は、ね、そっからマイナス5000円だから、ね、2500円になってしまって。寂しいよね、2500円じゃ何もできないなと思って。じゃあ、頑張ろうと思って。エヴァンゲリオン打とうと思ってさ。ね、私もエヴァンゲリオンは、裏切らないからさ。で、打ってたら全く出ないの。おかしいなぁと思って。 握りしめての2500円なのに、マイナス1万円になってんのね。いや、ちょっと待ってくださいよと、エヴァンゲリオンさんと。ね、俺とエヴァンゲリオンの仲でしょと。俺、中学校2年生とかの頃からエヴァンゲリオン見てるわけだからさ。そこはちょっとお願いしますよと。何年の付き合いですかと。いう話でさ、スロット台にね、問いかけたらさ、なんとかボーナス出まして。で、一応ね、マイナス1万円から、マイナス2000円まで、復活しましてね。ということはですよ、7500円、稼いでいたのに今週、ね、リゼロでマイナス5000円、エヴァンゲリオンでマイナス2000円と。あれなんか、右でワンコインしか残ってないんだがみたいな。ワンコインじゃ帰れねえぞと思って。ね、いつも打たないさ、ジャグラー打っちゃってさ。ね、500円玉でね、ジャグラー打てっかななんて思ったら、そっからマイナス7000円になっちゃってさ。トータルですね、だから、まあ、マイナス6500円ですよね、今週ね。何やってんだっていうね、ところはありまして、もう、いくらウーバーイーツで稼いだって、ね、プラスにならねえじゃねえかっていうか。まあ、っていうかだよ。やっぱり、リゼロは打ちたかったからよかったよ。打てたし。で、エヴァンゲリオンも、打ちたい台だし、あとやめ時が分かってるから、そのマイナス2000円のところでね、なんとかとどまったと。いうところはすごくいいと思うのよ。これは、いいんだよ。結果的にもね。いらなかったのはジャグラー。なんで打っちゃったんだろうっていうね。マイナス7000円っていう。これが本当にいらなかった。これさえなければ、ね、プラス500円だったわけじゃない。だからな、そういうの本当良くないななんて思ってさ。まあ、そんな、ね、今週の金銭のやり取りでございますけどもね。で、これで、ね、とどまらず。昨日ですか、日曜日。競馬があるじゃないですか。やっぱり日曜日って。で、俺競馬ちょっと控えようかなと思ったわけ、本当は。先週も、大阪杯っていう G1 のレースがあって、ようやく、その春の G1 っていうのが、すごい毎週のようにね、これからラッシュでさ、あるんだけどさ。で、それの第一弾として、大阪杯ってあったんだけど、いや、ちょっとお金もないし、控えた方がいいかななんて思って、先週しなかったのよ。だけど、いや、これだけ競馬ね、やってきてさ、毎週のようにやってたわけよ。G1 がない時も。で、G1 来てからやめるって何なんだろうと思って、じゃあ、せめて G1 だけやろうと思って。ね、そんなわけで、今週は桜花賞っていうのがあってさ、やったわけ。で、もう、考えに考え抜いて、で、1レースしかしないからっていうことで、多少ね、多く投資もできるななんて思ってさ。で、3500円分買ったの。三連複、7頭ボックスっていうさ、7頭選んで、7頭のうち、その選んだ7頭がね、1着から3着に全部来ればいいみたいな。だからどれかが1着から3着だから全部、そいつらが締めればね、よろしいよっていう買い方なんだけど。そしたらそれが見事当たってさ、3500円が5990円になりましてね。だから競馬に関しては、約2500円プラスとなりましたから。今週のウーバーとスロットと競馬で考えますと、さっきね、さっきまで6500円マイナスだったからね、競馬で2500円プラスになったから。まあだから結果、マイナス4000円という着地でございましたからね。だから、明日もウーバー頑張んなきゃと思って。ね。マイナス4000円ってことはですよ。自転車のね、電動自転車のレンタルがそもそも毎月4000円かかりますから。それすら払えてない状況ですからね。2台分みたいになってますから。だから明日、もうちょっと4000円ぐらいね、ウーバーで稼いで、せめて先週のマイナス分はね、ちょっとチャラにしたいななんてね、思っておりますけどもね。まあ、大阪旅行の前の日に、 そんなに、ね、頑張って働かなくてもっていうね、ところはありますけどもね。まあ、ちょっと明日はね、頑張って朝から。天気もいいみたいだからね、Uber Eats頑張ろうかなと。また、ちょっとしたね、クエスト来ていましたから。それをね、クリアして、ホクホク顔でね、ちょっと大阪行きたいなと。そんな風に思っておりますよと。ではね、そんな最近でございますけどもね、まあ、ちょっと仮想通貨についてね、いくつかね、お便りいただいておりますので、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。仮想通貨、戻してきてよかったですね。プラスになってるとパルさん言っていましたが、トータルマイナスなことに笑いをこらえられませんでした。別件ですが、スロットの動画撮影お疲れ様でした。なかなか店の爆音で声がかき消されてしまうので撮影って難しいですね。ちなみに先日の放送で寝台撮影には申請がいると言っていましたが、難しい申請ですか？簡単な申請ならやってもいいのかなと思っちゃいましたというね、お答えいただきました。ありがとうございますと。ね、スロットに関してはね、多分その寝台はね、多分ね、申請しても通らないと思うんだよね。お店によるんだけど、すごく。で、たまたま、俺が、前 YouTube でね、動画配信した時にね、スロット配信した時のお店に関しては、そのフロアは撮影 OK なフロアで、その中でも、なんだろう、この島は特に申請なしでできますよと。で、逆の島は申請が必要ですみたいな感じになっていて。でも、寝台とかはないんだよ。やっぱり。だから、ちょっと難しいかなって思う。で、どうせだったらね、リゼロとかだってさ、配信できるんだったらね、こんなゲロみたいにマイナスなってもさ、いや、動画になってるし、セーフみたいなね、そんな考えになったらいいななんて思うんだけど、まあ、なかなかね、やっぱり、普通の、いわゆる、パチスロライターみたいな人がね、打つんだったら、動画撮影もね、OK ってなると思うんだけど、一般の一般だからね、しかも、普通のお客さんがいる中で撮らなくちゃいけないってすごくハードル高くて、苦しいなーって思うから、なんでね、まあ、残念ながらね、ちょっと難しいなーって思いますね。交渉したらもしかしてできるんかもしれないんだけど、俺が耐えられない。周りのお客さんの目もあって。だ、撮影 OK エリアで撮るんだったらギリギリ大丈夫かなと思うけど、それだってちょっと苦しいなと思ってるからね。まあ、そんなわけで今後ね、私、パチスロ動画ね、アップするかどうかはちょっとわかりませんけどもね。まあまあ、ネタがね、YouTube のネタはね、もう、あんま何やっていいかもよくわかんなくなってますからね。だ、またね、パチスロ動画やるって可能性はございますからね。その時は前よりももうちょっと工夫してね、やっていけたらなと、そんな風に思っておりますと。じゃあ、あとね、他にもいただいております、ラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさんこんばんは。仮想通貨に夢を託しましょう。どうせなら、やらずに後悔するも、やって後悔しましょう。りっちゃんとの交際日記も楽しみにしておりますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、りっちゃんとの交際日記というね、通帳記載っていうね、通帳記載のやりとりがね、本当に激しくなってきますからね。数字がどんどん増えていきますからね、ゼロの数が増えていくって。辛いなーなんてね、思いますけどもね。まあ、そんな、まあ、でも仮想通貨、夢ね、1年半ぐらいさ、今ね、保有してるわけだからさ、その思いはね、やっぱりここで叶えたいのはありますからね。だから、だってりっちゃんで、じゃあ例えば10万円借りるとしたってさ、それ何もならないじゃん。ね、増えたりするわけじゃないじゃん。だけど仮想通貨は10万円とか入れとけば増える可能性があるわけじゃん。しかも現に今増えてるしね。まあマイナスなんだけどもね、結果マイナスなんだけども増えてるわけだから。なのでね、 ここは、うん、りっちゃんとか、なんか、うん、りっちゃんと交際日記、うん、交際日記、交換日記、わかんないですけどもね、ちょっとしてもいいんじゃないかな、と思っております。あ、まあ、よくないね、またお金を借りる日々になるのかと思うんだけどもね。まあでもそこはうまく、Uber Eats とね、Uber Eats もやんないといけないですからね、ちょっと頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。まあ今すぐに仮想通貨をやめることはないかなと。ね、そんな風に思ってますけどもね。じゃあ他いただいております。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさんこんばんは。今年の目標覚えていますか？構築どころか貯金の解体しかしてないですよ、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、貯金解体新書になっちゃってますね。よくない。ね、本当は再構築なんだからね。いやー、ほんとね、今年2019年、そして、新しいね、言語になって、令和。もうここは本当にもう、私目標としてね、再構築というのをね、かざしてやってますから。ね、ただ、実際、ここ最近思うんだよね。再構築って、掲げてた割に、再構築じゃねえなって思って。なんかさ、もともとね、その、10年間、このポッドキャストやってきて、いいんだよ。それはすごくいいんだけど、このままだと、また20年、ね、こっから10年、またポッドキャストやって、20年やってんのに何にもなってないみたいになりそうだからさ。だからこのタイミングで、やることは変わんない。ね、ポッドキャストやるってのは変わんないけど、見せ方を変えたりとか、配信の仕方変えたりとか、そういうので、やること変わんないけど構築をし直すってことで再構築ってね、掲げているわけよ。で、それによって、まあ、マネタイズじゃないけどさ、ちょっとお金が生むようになったりとかね、人がより多く聞いてくれるようになったりとかさ、だからそういうのを目指してね、考えたわけなんだけど、今、再構築っていうか、新しいことばっかりしちゃってる気すんだよね。YouTube とかさ、本来はね、毎週何かしらね、ラジオやってればさ、新しいことをいろいろ探してチャレンジして、それを喋るわけだから、それをさ、一個一個動画にしてったらさ、YouTube でも配信できるし、ラジオのネタにもなるしっていう、そういう意味で、ね、YouTube 始めたところもありましたけども、なんでしょう。YouTube の動画と、ラジオのネタっていうか喋りと全然リンクしないんだよね。 YouTube は YouTube で新しいことやって、それについてはあんまりラジオで喋らないみたいなさ。だからなんか再構築になってねえななんて思ってさ、それだとなんか本末転倒かななんて思ったりするんだよね。てか動画が向いてないっていうのがここ2ヶ月ぐらいやってちょっと思ったところなんだけど、いやね、この後もね、またどっか行ったよなんて話はするんだけどさ、動画回せないんだよ。恥ずかしくて。だから、ラジオってやっぱりいいなって思うのは、そういう動画とか回せなくても、いろんなことをさ、記憶してさ、それを、ね、後で、こうやってみんなに伝えればいいわけじゃん。それがラジオのいいところでさ、動画ってやっぱその場のね、その場でちゃんと動画撮らないといけないってのあるから、俺みたいななんか引っ込み思案というか人前でどうこうできるタイプの人間じゃないからさ、そういう人間動画向いてないなーって思うんだよね。だから家の中でカップラーメン食うぐらいだったらいいんだけど、ね、辛いラップカップラーメン食いましたみたいな、それはいいんだけど、外に出て撮影っていうのが、いや、これ向いてないなと思って。で、たまに聞くのよ。こういう YouTuber の方いるんで参考にしたらどうですかとか言ってくれる人いるわけ。見るわけ。いや、面白いなと思ってさ。だからなんか釣りのね、動画だったりとか、あとそういう居酒屋を巡ったりとかする動画だったりとか、そういうのあってさ。いや、面白そうだなって。 思うんだけど、俺ダメなんだよね。人がいるところでカメラ回せないからさ。だからあーハードル高いなーなんて思って。でもラジオだったらね、居酒屋行きましたっつってね、まあ大した話はできるかわかんないけど、結局そこで会った話とかをさ、ね、あとでちょっと時間ね寝かせてさ、それでこうやってラジオで喋るってなったらさ、喋れるからさ、まあ、引っ込み思案でね、人前で喋るのは苦手な人はね、あの後からラジオで話すっていうのは一番向いてんのかななんてね思ったりとかして、ね、そうじゃなかったら10年続かないんだよラジオね。そんな風にちょっとねここ最近思っております。だから再構築ね、改めて再構築を再構築しないといけないなってね、思ってますから、令和からはねそんな風に頑張っていきたいなとね、ちょっと思っておりますよと。では他にいただいているお便りもあるんですが、他私もね喋りたいこといくつかありましてね、仮想通貨はお話ししましたね、パチスロもお話ししましたね、競馬も話ししたと、ね、今日ちょっとあのネタ帳ないからね、あのちょっと順番にね、あのパソコン上でね、あのメモ帳にいろいろと書き起こしてますからね、ちょっと上から順番にお話ししているところありますけどもね。で、そうだ、じゃあちょっとそろそろですね、あの大阪旅行が迫ってきて、今日が4月の8日で、まあラジオ喋ってるとね、そのまま日付変わって4月の9日になっちゃうと思うんで、まあ気持ち的にはもうねえ1日ぐらいしかないですけどもね、4月10日の朝一番でですね、高速バスに乗って大阪に行きますよとね、そんなお話なんですけども、オフ会の参加希望の方もねちらほらと出てきまして、でさすがにね、もうギリギリのギリなんで、まあ、ここまでですか。で、今日の、この放送始まる前までにご連絡くださいっていう風にね、先週ちょっとお話ししたので、まあ、一旦締め切ってはおりますが、まあ、どうしても、ちょっとパルナイトーと、ね、串揚げでも一緒に食べたいよなんていう人いたらね、連絡いただければと思うんですけども。で、そんなんで、何人かな？今予定では俺含めて7人ぐらいかな、ね、ちょっと集まっていただけるみたいなところで、まあ、ちょっとねいろいろありますから、あの0次会だ1次会だ2次会だみたいな、ちょっといろいろありますからね、ちょっとわかりませんけども、トータルでね来るメンツとしては私含めて7人という感じになってるかなと思います。まあ、大阪でねやりますから、あの大阪近辺に住んでいる方はね、あの平日ではございますけどもね、こうやって参加してもらえるということでね、ありがたいななんていうところなんですけども、でざっくりと大阪スケジュールなんですが、これ俺朝何時に出るんだろうね、もう一回そこもね見とかないといけないですけどもね、朝多分ね7時ぐらいに出るんだよね。そう。で、15時40分に大阪着きますから、まあ、そこからね、ちょっと一杯軽くやって、それで、篠田山新地。ね、噂の篠田山新地に行こうかと思っておりますと。で、それ終わったら、夜は、あの、オフ会をね、したいなと思っていて。まあ、そんなもんですよ、初日は。ただ、この、オフ会に関しては、串揚げ屋さんをね、ちょっとはしごしたりとか、そんな感じなんでね、結構がっつり食べるんじゃないかなと思うんだけども、で、途中できたら飛び田新地の散歩とか、で、酔っ払ったおじさん集団で、飛び田新地でワイワイやって、ね、ボコられるみたいなね。そんな絵しかちょっと想像できないんですけども、まあそういうのも一つかななんて思っていて。で、次の日は次の日で、まあ午前中にちょっと行きたいところもあるんでね、ちょっと行きたいところ行って、で、午後は、午後どうしようかなみたいなね、食べ歩きもちょっとしつつ、そうだね、結 こう、皆さんからおすすめいただいた粉もん。ね、そのたこ焼きだ、お好み焼きだ、なんだかんだとね、ありますから、それを食べたりとかして。そんで、ちょっと18時ぐらいから、ちょっと一軒行きたい場所があって、で、ここに2時間ぐらい行こうかなと、思ってます。で、その後、梅田に戻って、梅田駅前でまたいっぱいいろいろと粉もの食べて、そんで、帰りなんだけど、先週の時点で帰りね、どういう風に帰るかなんて、まだ決まってなかったんだけど、今週、バスを取りましてね、22時に梅田発で、朝の5時41分に、こちら、新宿の、ね、新宿バスタに着というものに乗ります。で、しかもね、行きは、4列シートなんだよ。それで行くんだけど、まあ、行きはね、別にいっぱいさ、なんかご飯食べてから行くわけでもないからさ、で、しかもすごい疲れて、ね、乗るわけでもないからさ、バスにさ、まあ、どんなんでもいいかなと思ったんだけど、帰りって疲れてるし、飯もいっぱい食ってるし、ちょっとグロッキーになってると思うんだよね。で、そんな中さ、8時間とか9時間とかさ、もう4列シートでさ、隣気にしながらさ、なんかね、深夜ずっとバス乗ってんのも辛いなと思って、安いの出ないかなと思ってちょっと待ってたら安いの出たんだよね。で、3列シート、今独立3列シートっていう、普通バスってさ、二シート二シートでさ、真ん中に通路があって、サイドに二シート二シートあるじゃない。じゃなくて、その、一つのシートがあったら、通路があって、一つのシートあったら、通路あって、一つのシートがあるっていう、独立三列シートっていうのが、ね、今、高速バスとかではあってさ、帰りはちょっと俺、さすがに疲れてるし、飯もいっぱい食っちゃってるし、ということで、そんなのをね、予約しました。でもそれでも、行きのバスは、まあ、昼間だからってのもあって、ね、少し高いんだけど、昼間は4000円なの片道。まあ、それでも安いけどね。なんだけど、帰りは、独立3列シート。しかもちゃんとトイレついてるんだけど、それで、3800円。まあいいよね。往復で8000円切ってるから、交通費だけで考えたらね。まあまあ、快適な旅をある程度しつつ、旅費もね、ちょっと抑えるってなると、まあこのぐらいがベストかなと。本当のね、貧乏の貧乏の貧乏旅行であればさ、片道2000円みたいなね、ところではあるんだけど。行きはいいんだよ、2000円とかでもね。今回たまたま昼間に着いて、で、昼間ちょっとね、いろいろと巡ったりとかしたいなと思っていたからさ、まあこういう形になったけど、まあ別にそういう予定がなければね、片道2000円でいいんだけど、帰りはね、本当に俺、なんか物食べるとすぐうんこ出ちゃうからさ、あと車酔いとかすごい激しいのよ。だから、まあ帰りはちょっと怖いなと思って、まあバス自体が怖いなと思っていたんだけど、まあゆっくりね、寝ながら帰ればなんとかなるかなと思ってね。まあそんなわけでね、遅いんだよ帰るの。22時まで大阪にいるっていうね、ちょっと謎なんだけどもね。まあそんな感じで、だからなんか大阪さね、予定結構ぎっちり入ってんのよね。そう、初日がね、着いたら軽く飲んで篠田山行って、で戻ってきてオフ会やって、でね、ちょっと飛びた散策して、で2日目午前中ちょっと行きたいところ行って、午後多分ね、午後はね、道頓堀とか難波あの辺をずっとブラブラして粉もん食べて、で夕方行きたい場所1個あるからそこ行って、で、そっから梅田に移って、梅田で食って、みたいな。まあ、食うのがメインあるんだけどさ。 だから結構スケジュールガチガチだなと思って、行く場所とかやることとか、なんかもう少しそのバッファというかさ、なんかもうちょっと緩いスケジュールにしないとさ、アクシデントもクソも起きないじゃん。だってもうこうやって決めたことをやりに行くってだけになっちゃうからさ、その場のノリでなんかしようとかさ、ね、逆に時間すげえ、ここ2時間ぐらい余ってんな、みたいな。なんかないかな、みたいな探したりとか、そういうのなくなっちゃうから、やっぱ旅行って、スケジュールガチガチよりも、なんか2、3個、やることだけ決めて、それ以外は、その場のノリで楽しむって方が、個人的にはね、面白いのかな、なんて思ってたりはするんだけどね。なんでちょっとどうなるかわかんないけどね。今結構ガチガチになってるから、そこを少し緩めに。まあだから、二日目の、なんだ、ナンバとか、道頓堀っていうのを、なくせばよ。午後がっつり開くんだよね。本当に。半日ぐらい開くから。で、帰りも梅田でね、結構、時間、あるからさ、そこでいろいろ食べようかと思ったけど、別に梅田でね、あんま食べなくてもいいなって思うと、二日目は本当に午前中ちょっと行きたいお店と夕方ちょっと行きたいお店があるぐらいで、あと完全フリーになるから、そのぐらいのゆとりがあっても、ね、大阪楽しめんのかなと思って。なんかさ、今後一切大阪行かないってんだったらね、この、なんかガチガチに固めたスケジュールでもいいかなと思うけどね。また、行くじゃない多分。今回は、篠田山新地行ってね、いろんな体験したいなと思ってますけど、まあ、飛び出し新地ね、これに関しては、次のね、旅行の時に、私で羽振りが良くなったらね、行こうかと思ってますから。だからもう一回絶対行くんだよ、大阪。そう考えるとね、まあ、こんなにがっつりね、予定組まなくてもいいのかななんて思ったりはするんですけどもね。じゃあちょっと大阪旅行についていくつかお便りをいただいておりますんでね、読んでいきたいと思いますけども、ラジオネームどうも僕ですさん、今回の大阪旅行にて飛田を散策されるそうですが、散策の際音声だけでも録音してラジオで紹介いただけますでしょうか。動画や写真などは怖い方のお世話になる可能性もありますが、音声であれば問題ないと思います。飛田にガッキーがいるや、トワイスのメンバーのそっくりさんなどの各種情報の真相を確かめてください。どうぞよろしくお願いいたしますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、ダメでしょね。飛田新地ね、その動画撮ったりとか写真撮ったりとか、これはもう 100%NG ですよ。で、音声に関してはね、大丈夫だと思いますよってね、書いてあるけど、いや、そんなことないと思うんだよね。音声もバレたらそれは怖い人のお世話になってしまうと思いますから、うん、多分ダメだと思うんだよね。その飛田新地っていうところの情報を、なんかその生情報を持ち出しちゃいけない気がするんだよね。そこで感じたこととか、なんか起きたこととかっていうのを、例えばラジオで喋るとかブログに書くとかっていうのはいいと思うんだけどね、まだね。生データよ、その写真、動画、音声、これはね、多分ダメだねって思う。で、リスクが大きすぎる。しかも多分酔っ払った状態で飛び出しに行くから、そんなところでさ、録音とかしてんのバレたらさ、これはもう目も当てられないからね。なのですいません、音声に関しては頑張れないですね。その代わりどんな感じだったかなんていう話はね、ちょっとラジオの方でもね、ご紹介したいと思いますから、それを楽しみにね、ちょっと待っていただけたらなと思っておりますと。じゃあね、あとはいただきました他のお便りです。ラジオネーム、中途さん、パルさんこんにちは。これ先週の放送の件だね。ウーバーナイトメア笑いました。仕事をしている夢を見る人は 仕事から逃れたいという願望があるらしいです。最近は YouTuber が板についてきたみたいで、ポッドキャスト派の自分としては寂しいですが、あれこれ悩んで結局やらないが心情のパルさんが、失敗してもやり続ける姿に自分も元気をもらっています。でもお金ないのにパチスロ行っちゃうところとかは相変わらずなので安心しました。これからもラジオと YouTuber 頑張ってください。応援しています。余談ですが、10万石まんじゅうネット通販で買って食べました。美味しかったですっていうね、いただきました。ありがとうございます。10万石まんじゅうね、埼玉メーカーね、10万石まんじゅう、うまい、うますぎるね、本当に埼玉県民誰でも知ってるっていう、埼玉県民100人が100人知っているっていうぐらい、逆に知らないのって大丈夫っていうぐらい、出川上島ぐらいみんな知ってるレベルですよ、10万石まんじゅうね。で、自らこれ出していくってスタイルですけどもね。ね、あんこがスーパーあっさりしてる気がするんだよね。たまにはまた食べたいな、10万石まんじゅうね。ちょっと機会があって、高いんで、意外と高いのよね。だからね、なんか小分けになっているやつでね、直売店みたいなね、ところであれば、1個単位から買えると思うからさ。普通ね、買おうとするとね、箱で売ってるからさ、高いんだけどさ。ね、1個だったら1個100円とかそんなもんでしょ。ね、まあ2個食べたらね、飽きちゃいますからね。そんなもんでいいかなと思ってますけどもね。まあそんなね、10万石まんじゅうはちょっと置いときまして。ね、まあ、ウーバーナイトメアのお話ね、先週ちょっとしましたけどもね。ウーバーイーツ、ね、がっつりやったね、次の日ね。すげえ夢を見ちゃってね。夢見ちゃって、寝てるのに、ウーバーオンラインにしちゃってる夢ね。で、オンラインにすると注文くんのよ。で、注文来てんのに寝てるみたいな、そんな夢をずっと見てて、ほんと繰り返し4、5回見てさ、それをさ、その日。これをね、ちょっとこの悪夢を、ウーバーナイトメアとね、私呼びましたけどもね。今回なかったね。今週2回ウーバーやったんだけど、ウーバーナイトメア見なかったね。やっぱね、ほんとね、オンライン、ウーバーをオンラインしてる間ってずっと気にしてんのやっぱり。いつ注文入るんだろうって。あれ、ほんとね、ピリピリしてんだよ。緊張しちゃってんだよ。だから、やっぱ慣れが必要だからね。多分もう、このね、悪夢は見ないなと思ってますけどもね。本当に。この仕事から逃れたいという願望、ね、あるかもしれませんね。でもまあ、午前中だけ働いて2000円とかであればさ、まあ、クエストがね、さっきちょっとお話しした流れで、クエストとか、ブーストとかあったりするんだけど、クエストって、平日、まあ、月火水木のまず4日間で1個と、おそらく週末っていうところで、金土日で、その3日間で1個みたいなんで、1週間に2回クエストがあるのよ。だから、やるんだったら、最低でも1週間で2回はやった方がいいかなっていうのはある。逆に、もったいないやらないとね、最低2回はやった方が、まあ、効率よく稼げるんじゃないかなって思いますけどもね。しかも午前中だけでクエストクリアできちゃうからさ、3件とかね、そんなもんであれば。だから、午前中で、まあ、2000円、2500円稼いで、まあ、1週間で5000円、4週間で2万円みたいなね。全然暮らせないんだがっていうね、ところなんでね、もっと頑張んなくちゃいけないってはあるんですけどもね。あと今日ね、本当はやろうと思ったのよ、この月曜日。ただ雨降ってきちゃったから、雨降ったらやっぱりやれないんだよね。カッパ着てまでやるのも結構きついし、だからそこはメリハリで、雨降ったらもうやらないって決めて、で晴れてたらやるっていうね、そういう生活でいいんじゃないかなって思ってますけどもね。天候に左右されるっていうねえ、そういう仕事は昔からありますからね。まあそんな感じでね、稼いだお金を握りしめてね、またスロットね行っちゃう気がしますけどもね。 もうでも、無駄な、スロットはしないよ。その、寝台が出たら打つとか、もうリゼロは打たないし、ジャグラーも打ちません。エヴァンゲリオンか、それか本当に新しい寝台が出た時に打つ。もうこれ以外では、もうパチスロ、打たない。決めました。当分ね。ね、どんどんあやふやになっていくけども、もう当分そんな風にいきます。無駄打ちやめよう。なんか、不本意だもんね。その、勝てるとか、負けても、それなりのマイナスでね、ちゃんとやめられるっていう台があるのに、それを打たないで、いつも全然打ってないやつ急に打っちゃってマイナスになるってバカだからね、ただのね。まあ私バカなんですけども、完全にね。なので、せめて、ここまで投資したわけなんだから、ね、投資していっぱいね、打ってきたわけなんだから、それを活かすっていうところでね、まあ、娯楽兼、ね、収益っていう風に考えて、もう本当にエヴァンゲリオンしか打たない。さすがに本当分かってきたよ、エヴァンゲリオンだけが。ね、今ならいけるっていう気がしてますんでね。こんなマイナスなのにまたエヴァ打つのみたいなね。いや、ちょっと控えつつ。4月はちょっともう、苦しいかな。ちょっと、ね、考えないといけないところありますけど。で、毎週、競馬もありますしね。G1 ラッシュだからさ、毎週。だから競馬とスロットも、ギャンブルやめなさいってね、話なんだけど、まあね、ちょっとだけね、なんか、触り程度にね、打っていこうかなと思っておりますけどもね。ただ、打つんであれば、そのぐらいのね、勝てる要素があるんだったら、ちゃんとそこはね、守っていきたいなと。そんな風に思っておりますと。では、他に今週お話ししたかったことなんてのもね、まだまだありますからね、ご紹介していきたいと思うんですけども、今日のメインのお話、ありまして。何かというと、ミニ四駆、なんだよね。いや、急にミニ四駆ブーム来てさ、前に YouTube の動画でね、プロトエンペラーっていうさ、ミニ四駆をね、作ったのよ。で、本当にもう、売ってるその、箱で売ってるやつね、600円ぐらいで売ってるさ、ミニ四駆ってやつをさ、そのまんま、組み立てて、っていう本当に、ドノーマルな感じのね、ミニ四駆を作ったんだけど、改造したいなって、ちょっと思ったりとかしてさ。で、ね、ちゃんとコースで走らせてみたいなとかっていろいろ思ったりとかしたわけよ。せっかく作ったしね。で、前にちょっと調べた時に、いいお店があってさ、ここ行きたいなとかって思ってて、で、友達に話してさ、ミニ四駆やってる友達いてさ、もうやってないんだけど、数年前に辞めたらしいんだけど、ただ、その頃作ったね、マシンは残ってるっつっててさ。じゃあ今度一緒にミニ四駆やろうよみたいな話になってたからさ。そいつと、なんか一軒行きたい店があって。これが、池袋にあるドライバーっていうお店なんだけど、飲み屋っちゃ飲み屋なんだけど、90分1500円で飲み放題の、まあドライバーっていうね、バーなんだけど。何のお店かっていうと、ミニ四駆のお店なんだよ。ミニ四駆を走らせながら、お酒が飲み放題っていうね。そういうお店なんだ。しかも、ね、ミニ四駆のパーツとかも売ってたりとか、その、週に何回とかはレースやってたりとかね。大会があったりとか。そういうところあるっていうことで、ここ行きたいなと思って。ただ、完全に俺のね、車が、そのミニ四駆がノーマルな状態だから、これで走らせるのはちょっと無理だろうって思って。だからちょっとパーツを買って、で、まだビッグカメラとかね、ヤマダ電機とかでも、パーツ売ってる店舗があるからさ、そこでパーツ買って、組み立てて、で、できたら、そのビッグとか山田でね、コースとかあるんだったらそこで一回走らせて、それで完成したものを、そのドライバーの方に持ってって、まあなんか初レースみたいなね、できたらいいなみたいなことでさ。 じゃあちょっと行こうぜって友達行ってさ、で行くことにしたの。そんで、だから俺がその日持ってったのは本当にもうドノーマルなね、ミニ四駆一体ですよ。そんで、あとはもうね、現場でいろいろ揃えて、で、組み立ててみたいなね、と考えて。で、池袋のビッグカメラに、なんかコースがあるっていう噂があって、だからコースが設置してあるってね、お店に。だから、あの、パーツね、取り付けて、で、走らせることできそうかな、なんてのがあってさ。あ、これはいいなと思って。したら、実際現場ついてね、当日、ビッグカメラ調べたんですが、パーツは売ってるんだけど、コースがないわけ。参ったな、つって。で、ヤマダ電機もパーツ売ってるから、もしかしたらコース置いたかなと思って行ったんだけど、ヤマダ電機もコース置いてないわけ。これは、どうしようかと思って。で、一応、ね、そのドライバーで、どのぐらいパーツが取り扱いあるかわかんないから、もう一通り、じゃビッグカメラでパーツ揃えて、それを持ってドライバーに行って、で、ドライバーで組み立てとかして、で、コースで走らせようか。いう風になってさ。で、久しぶりにミニ四駆売り場なんて行ってさ、で、パーツ見たんだけど、なんか、昔、こんなミニ四駆のパーツって安かったっけって思うぐらい安くて、モーターとかね、いやみんなの感覚がちょっとわかんないけどさ、どういう感覚わかんないんだけど、でも大体男の子だったら一回ぐらいミニ四駆は通るじゃない。で俺たち世代だったら、ね、ダッシュ四駆郎だし、もうちょっと世代離れていればね、レッツ&ゴーだしとかってあると思うんだけど、まあ、コロコロコミック読んでればね、まあ、何かしら、まあ、あるのかなと思うんですけども。で、モーター一つ取ってもさ、まあなんか800円ぐらい全部してた気がしたんだけど、300円ぐらいで売ってんのよ。モーター。そこそこ走るやつは。多分3段階ぐらいあるのかな。300円、500円、800円ぐらいの価格帯になってて、で、500円ぐらいのものでもう十分、いや、十分って相当いいモーターでさ、800円とか、そのぐらいになってくると、ほんとなんか上級者向けというか、取り扱いが難しいようなモーターになっちゃうっぽいんだけど、だからさ、俺買ったのがトルクチューン2っていうね、モーター買って、これ多分500円とかそんなもんだったんだよね。安いなと思って。で、他にも、なんか細かいパーツとかね、まあ、いっぱい買ったんだけどさ、その一つのパーツ、ものによって100円ぐらいで買えんのよ。すげえ安いなと思って。だから昔さ、タイヤとか買ってもさ、タイヤ、超いいタイヤ買うと1個で800円とかした思い出があるんだよね。だけど300円ぐらいで買えるんだよね、タイヤとかも。だからなんか、いかに安い金額で、ちょっとミニ四駆改造してね、どんだけ早くできるかとかっていうのも、なんかできそうな気はするななんて思うんだけど。ただ、今回は結構買ってしまいまして、ね、一個一個安いじゃんとか言って。で、ね、これも必要だろ、あれも必要だろ、つってね、全部、取ってったらですね、4000円ぐらいになっちゃってね。何やってんだろうって思うんだけどさ。で、それでさ、まあ、もしかしたらね、不要なパーツもあったのかもしれないんだけど。でも、今考えられる、そのパーツ、これは必要だろうっていうのを、ちょっと集めたらやっぱ4000円くらいになっちゃってさ。で、それを、ね、元に。だから、モーター買って、ローラー、ね、前後で4つ買って、で、なんか、高速ギア買ったりとか、なんていうの、タイヤとタイヤをつなぐ、ね、軸みたいなの買ったりとか、 なんかいろんなの買っててさ、4000円ぐらいなっててね。で、それを持って、ドライバーに行ったわけ。そしたらさ、その、行った日がね、ドライバーの方で、レースをやってる日でさ、もう本当に、いろんなところから、模写が集まっているようなバーなのね。で、そこでみんな大会でレースしてるわけ。やべえところお邪魔しちゃったなと思って。ね、パーツは買ってきてるけども、俺持ってるの本当にノーマルな、ね、プロトエンペラーだからさ。これは恥ずかしいとか思いながらもさ。で、お店入ってさ。そしたら、今日レースやってるけども、レースの合間合間、フリー走行の時間とかもあるから、その時間とか走らせても大丈夫ですよって言われて。で、あ、じゃあ、いいっすかつって。で、じゃあ90分で1500円なんで、つって。わかりました。つって。そんで、ね、ハイボールとかね、飲みながら、ずっと組み立てるんだけどさ、まあ、ちょっと組み立てる前に、ノーマルな、ね、ミニ四駆がどんなものかっていうのをさ、一回走らせたいなと思って。もう、みんな、超改造してんの。多分、全国クラスの人たちばっかりなんだけど、その中に、ノーマルの、ね、ミニ四駆を持ったおじさんが入ってきて、ちょっと走らせていいっすかとか言ってね。で、走らせてさ。で、友達ね、一緒だからさ、友達の、その改造してあるね、マシンと一緒に走らせようってさ、走らせて。全然違うの、スピードが。で、まあ、でもノーマルだからね、一応、遅いなりにね、ちゃんと走ってさ、完走はするんだけどもさ、これは遅いと思って。恥ずかしいと思って。あ、じゃあ、一旦離脱しますってね。で、買ってきたパーツをさ、組み立てるわけ。で、いろんな話するわけだよ。カウンターのところが空いてたからね、カウンター座ってさ、ずっと俺は組み立てながらね、友達と喋りながらさ、ミニ四駆談義しながら。そしたら、店主の人っていうのかな。スタッフの人多分店主の人だと思うんだけど。その人もカウンターにいてさ、で、いろいろ話しかけてきてくれてね、いや、実はこうやって初めてなんですよ、とか。ね、そんな話をしてさ。で、ね、友達は昔なんか何年前かに結構やってて、つってこんな感じなんですよ。いろいろ話してさ。で、ミニ四駆あるあるとかで、パーツあるあるみたいな話とかあってさ。何その話っていう、素人は全くわかんない世界だな、なんていうのがね、いっぱいあったんだけど。なんかね、ミニ四駆の大会、まあ、タミヤっていうさ、ところがさ、ミニ四駆出してるわけなんだけど、タミヤの大会に出るには、これ初めて知ったんだけどね、タミヤ製のものしか、そのミニ四駆には使っていちゃいけないんだって。だから、例えばだよ、その、大元は、じゃ今回俺のはね、プロトエンペラーっていうタミヤから出てるものだけど、タイヤを違うメーカーのものを使ったら、その時点で大会には出れないわけ。まあわかるじゃん。まあ、じゃあそうだなって、タイヤはじゃあタミヤ製にしようと。モーターもダメよ。モーターもタミヤ製じゃないとダメ。で、この辺わかるんだけど、電池もだって。電池もタミヤ製じゃないとダメなんだって。他の、例えば100均で買ってきたアルカリ電池とか、ね、うちに転がっているイケアのアルカリ電池とかね、これはダメなんだ。タミヤ製の電池。それだ、タミヤ製のアルカリ電池でも充電池でも多分平気なんだけど、タミヤ製っていうことは重要。で、まあ、極めつけにはって言ったらあれなんだけど、なんか、マスキングテープみたいなのがあるんだけど、なんか止めたりとかするときにね、プラスチックで、なんか、止めるよりも、マスキングテープで止めちゃうとかっていう、そういうテクニックがあったりとかするんだけど、それも、タミヤ製のマスキングテープとかじゃないとダメなんだって。なるほど、と思って。そこまでなんだ、と思って。そしたら、なんか友達がさ、あれ、このパーツって何ですかみたいな。お店にね、いっぱい完成車が置いてあって、全部クオリティ高い完成車が置いたんだけど、あれ、このパーツとかって見たことないんだけど、これ何なんですかみたいな。あ、それキャッチャーで作ったんですよっていうの。よくわかんないなと思って、え、キャッチャーで作ったんですかみたいな。 話してるんだけど、友達とね、店主が。何言ってるかよくわかんねえなと思って、そしたら、後々わかったんだけど、ミニ四駆には、キャッチャーっていう、その、ミニ四駆走らせるじゃない？コースで。で、まあ、だいたい3周したらそれで、1回らしいんだけど。そしたらミニ四駆を、ね、回収するわけじゃん。で、手で回収するのもいいんだけど、その、キャッチャーっていう、プラスチックがちょっと薄いやつみたいなやつで、ミニ四駆をキャッチするための、なんか箱みたいなのあるんだよね。で、それキャッチャーって言うんだけど。で、それで、レース終わったら、キャッチするわけ。で、さっき言った、その友達が言ってたね、このパーツ、なんですかこれ見たことないんですけど、みたいな。いや、それキャッチャーで作ったんだよ。で、この会話。タミヤ、逆に言うとね、さっき言ったように、ミニ四駆に使うのはタミヤ製しか認められてませんっていうのがあるんだけど、大前提で。逆に言うと、タミヤ製であれば何でもいいんだよね。っていうことで、そのミニ四駆をキャッチするキャッチャーっていうやつのプラスチックの素材を切り出してパーツにしちゃってんの。でもこれがミニ四駆上級者の中では結構あるあるらしくて、いやみんなこれキャッチャーで作ってますよとかね、そんなのあると思って。まあ、軽いんでプラスチックで薄いからさ、だちょっと欲しいパーツとかないね、販売してないなと思ったらキャッチャーで作っちゃうみたいな。でもタミヤ製だからね、問題ないんですけど何かみたいなね、そんな感じらしくてさ、なんかすげえ世界に踏み込んじゃったなと思って。でそんな話聞きながらね、買ってきたパーツをさ全部組み立ててさ、で組み立てながらね、みんなレースとかしてるんだけどさ、さなんか後ろでさ、視線を感じるわけ。なんだろうと思って、後ろ向いたらさ、人が立っててさ、なんか、ね、俺たちのその、なんか話だったりとか、俺が、その、パーツ組み立ててるのとかをね、見てる人がいて、何かなって思ったら、日本の方じゃなくて、私、シンガポールから来てるんですけど、つって。ね、このミニ四駆ね、人気で、シンガポールでも人気で、つって。で、今日ちょっとここに来てね、やってます、みたいな。話しかけてきてくれてさ。あ、そうなんですか、つって。いや、実はね、最近、ちょっとミニ四駆やりたいなと思って、急にブーム来て、今パーツ買ってきて組み立ててるんですよ。すごいですね、って話になってさ。日本語すごい上手なのよ。でさ、どんなミニ四駆ね、作ってるんですかとかってこっちから聞いたらさ、なんかシンガポールだと思うんだよね。インドネシアかシンガポールだ。多分シンガポールだと思うんだけど。シンガポールでは、なんかこういう、なんとかっていう、名前忘れちゃったんだけどね、もったいないな。日本語に訳すと、なんか、おじいちゃんのセッティングみたいな。ね。おじいちゃんセッティングっていうのがあって、みたいな。だからもう古いセッティングなんだけど、ね、こんな感じです、みたいなね。おじいちゃんセッティング、みたいな。で、そんなのをさ、教えてくれたりとかさ。そんな交流もあってね。なんかすごい、いいお店で。店主もね、いい人だし、で、そうやってシンガポールの人がいたりとかしてさ、話しかけてきてくれたりとか。そんなんあってさ。で、ね、なんだかんだって。で、そっから、ようやく私もね、ミニ四駆完成したからさ、じゃあちょっと走らせてみようか、って。走らせたんだけど、まあ、モーターもね、その、トルクチューンだよな。うん、トルクチューンモーター、トルクチューンの2買ったからさ。とかね、まあ、いろんな、もうガシャガシャにしたからさ、走らせたわけ。そしたらなんか、スピード出すぎちゃってさ、飛んでっちゃって。もう、いっけーマグナム状態なわけよ。もう飛んでって、もうコースからアウトしちゃって。したらさ、もう、いろんなパーツが、外れちゃって。タイヤは外れるわ。なんか、 表のボディのところが外れちゃったりとかして、もうコース上に散らばっちゃったわけよ。あ、これ参ったなと思って。そしたらさ、みんな全国レベルのね、そのお客さんたちが大丈夫ですかつって、何が飛んできましたかとか言って、みんなで探してくれてさ、ほんとこのね、さっきノーマルのね、ミニ四駆を走らせてたおじさんに対してみんな優しいなと思って。やっぱミニ四駆仲間っていうね、ところで、ね、すごいありがたいなと思ってさ。じゃ、タイヤの前輪がなくなってしまったのと、あとベアリングがないですね、とか言って。あとなんかこう止めるところのやつが飛んでっちゃってるんですけど、どこかわかんないっす、みたいな。したらコースの中に転がってることもあるから、じゃあ、自分のね、ミニ四駆走らせますから、そうすると、たまにそこで引っかかったりとかして分かりますから、って。もう全国レベルのね、ミニ四駆をパーツ探しのために走らせてくれるみたいなね。優しいと思って。ね、初心者に対してすげえ優しいお店だなと思ってさ。で、一応全部それで見つかってさ、ありがとうございます、って。で、結局だから、4000円分買ってミニ四駆作ったのに、一周も走らないっていうね。スピード出すぎちゃって飛んでっちゃうっていう。で、もう一回ちょっと走らせて、どこで飛んでったのかなっていうのをやっぱ検証しないと、何を改良していいかわかんないからっていうことで、で、もう一回走らせたら、最初、ジャンプするところがあるんだけど、そこはジャンプしてるんだよ。で、着地して、で、その後すぐに、コーナリングがあるんだよね。そこで、外に飛んでっちゃってる。っていうのが分かったから、あ、じゃあそこを、なんとか改善するためにっていう、次のステップだね、みたいな。で、そんな感じです。だから、ミニ四駆も、トライアンドエラーなんだよね。どこでミスったかを、ちゃんと発見して、それを改善して、で、結局は、ちゃんと完走できるように、まずするってところがね、大切かなっていうところで。だから、そんなんだったからさ、ね、この日は、まあ、結構ね、長いさせてもらってね、楽しく、ミニ四駆談義しながらね、ミニ四駆組み立てて、ね、面白かったんだけども、昨日ですか。新宿に行きましてね、私。新宿のヨドバシカメラのね、マルチメディア館に行きまして、ミニ四駆のパーツを買ってきました。まあね、しょうがないよね。4000円分のパーツ買って組み立ててはいいけど、スピード出すぎちゃって、で、コースから出ちゃうんだからさ。それを抑えるためのパーツが必要じゃない。3000円分買ってきましたよ。なので、もう7000円分ぐらい、ミニ四駆のパーツだけに使ってるんですけどもね。で、それで、なんとか組み立てて、で、これで、もうコースからは飛んでいかないんじゃないかなとは思うのよ。だから、これで一応完成したというところでね、また池袋のドライバーに行って、お酒でも飲みながらね、走らせたいなと思ってるんだけど、実はですね、大阪旅行で2日目、夕方に行きたいお店っていうのがですね、大阪にあるミニ四駆バーなんだよね。 100R っていうお店なんだけど、これがね、難波にあるらしくて、まあ、本当にコンセプト同じっぽいんだよね。その池袋のドライバーと一緒で、だから東のドライバー、西の 100R みたいな、そんな感じかもしれないんだけど、なので今回その作ったミニ四駆まだ走らせてないわけよね。これで理論上はいけるだろうってなってるんだけど、それを今回大阪旅行行った時に走らせたいなと思ってて、だから本当大阪ではその篠田山新地行く、オフ会する、でドライ、100R に行く、この3つが達成できればまあいいかなと。で、合間合間で粉もん食べるみたいなぐらいで、まあいいのかななんて思ってはいるんだけどもね。まあそんなわけで、もし これわかんないですけどもね、100R っていうそのお店が18時から開くらしいんだよね。なので、まあ、そっから2時間ぐらいはミニ四駆やりに行こうかと思ってるんで、まあ、素人だけどね、別に、ミニ四駆やってるやつはみんな友達みたいな感じになってるからさ。だから、まあ、初心者も歓迎であればね、行きたいなと思ってるんだけど。なんで、もし、4月の11日、18時過ぎぐらいから、パルナイトとミニ四駆やりたいんだけどっていう人がいらっしゃったらね、そのタイミングで来ていただけると、ミニ四駆できますから。まあ、そんなね、ミニ四駆遠征でもありますという。そんなね、ところでございました。いやー、結構ね、時間忘れてやっちゃう。ミニ四駆の改造。楽しい。久しぶりだったね、あんなになんか、やっぱりさ、最終形を思い描いてるじゃない。こういう形にしたいなとか、ここのパーツこうつけてこうしたいなってあるから、早くその形に持ってきたいんだよね。だからね、楽しくてさ、まあ、時間を忘れて久しぶりになんかやったなーなんてね、いうところでミニ四駆。ね、ちょっとお金かけてるけど、その分、気持ちはすごい充実したね、感じになって、ね、これで、ちょっと大阪、ね、だから大阪旅行、行く中で、ミニ四駆も持っていくっていうね、超謎なんだけどもね、パソコン持ってミニ四駆持って、まあ、カメラ持って、みたいなところかな。結構持ち物多いんだよね。他なんか持ち物あったかなっていうと、そうだよね。モバイルバッテリーとかパソコンのバッテリーとか、あと、まあ、ちっちゃいミニ三脚とかだったりね。あと、着替えとかも必要だしね。あと、ビニール袋。ね。ゲロ用のビニール袋とかもね、必要だからね。まあ、そんなところでございまして。まあ、結構、大阪旅行は楽しみだなと。まあ、来週のね、放送ではね、大阪旅行についてね、いろいろお話できるかと思いますからね。まあちょっと一緒に旅してる気分になってね、ラジオ楽しんでいただけたらなと、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思いますと。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、まだご紹介できていないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますと。じゃあ、あとざっくりちょっと今日喋りたかったことをまずお話ししちゃいましょうか。そうだね、今週他には何したかというと、飲みに行きまして。ね、毎週飲み行ってんなってね、ミニ四駆のところでも飲んでるしね、また別枠でも飲んでるんですけども、なんか、焼きおにぎりが好きな友達がいて、で、居酒屋の焼きおにぎり巡りしようかみたいな話になってね、突発で、池袋焼きおにぎり選手権がね、勃発したわけなんですけども。で、4軒、5軒、6軒ピックアップしたんだけど、ちょっと入れない店とかもあったりとかして、で、結局行ったの4軒なんだけど、1軒目、池袋、北口出てすぐのお店、昔はね、池袋住んでる頃にね、よく名前出ていました。大都会、24時間営業。ここね、焼きおにぎり置いてあるってことで、食べたんだけど、これ1軒目ですけどもね、完全に冷凍のやつをチンしたやつみたいな。日霊かなみたいなね。そんな焼きおにぎり出てきて。食べるんだよね。うん。冷凍だねっつってね。でも安いんだよ、やっぱり。2個で200円とか250円だから、いいっちゃいいんだけど、みたいな。まあ、これが定番だよ。家で食べたらこんなもんだよね、って。いうことで、1軒目終わって。まあ、一応ね、他にもつまみとかね、ちょっとお酒飲んだりとかするんだけど、そんぐらいのサクサク具合でね、回っていかないと。焼きおにぎり4店舗とか5店舗とか腹膨れちゃうからね、他のもん食べてたらと思って。で、次、 池袋のそのまま西口に、マスヤっていうお店があって、これ、焼き物系の、串焼き系のお店なんだけど、ここもね、あの焼きおにぎり置いてあって、で、まあ、マイナスなところはこのお店ね、喫煙家なんだよね。だからカウンターとかで喫煙者がいると、もうめっちゃ来るんだよ、煙が。そこ以外はね、すごくいいお店なんだけども。で、そのマス屋で焼きおにぎり頼んだら、ここはね、やっぱり美味しい。前も行って美味しかったんだけど、うん、ここ美味しいね。味が美味しい。だし醤油みたいなのがすごいいい塩梅で。ただ、焼きおにぎり自体がちょっとふっくらしてるんだよね。だもう少し固めでもいいかなと思うんだけど、味的にはね、抜群で。マスヤいいじゃないと思って。で、他にもね、食事とか酒飲んで、で、2軒目終わりですよ。で、3軒目が、ちょっと気になっていたチェーン店で、焼きとん8ってのがあって、なんか、聞いたことなかったんだけど、ここ最近なんか見かけたことがあって、で、なんで覚えてたかっていうと、ゴーゴーカレー、あのね、金沢カレーのゴーゴーカレーとコラボした商品を出してたりとかして、あ、こんなお店今あるんだと思って覚えてたんだけど、ちょっと行きたかったんだよね。で、焼きとん8行って、で、焼きおにぎり食べて、まあまあ。まあまあ美味しかったんだけども、そんななんか、これスーパーミラクルうまいんだけどもっていう感じではなく、まあマスヤの方が美味しかったかなみたいな。で、ここまで一応マスヤ焼きとん8大都会とね、来ておりまして。焼きおにぎりランキングとしてはね。で、次どうしようかっつって、どこだっけな、立教大学の方にある居酒屋のその焼き物系のね居酒屋があって、ダイダラとかって名前かなのお店があるんだけど、そこ結構人気高くて焼きおにぎり美味しいって書いてあって、じゃあ行こうかつって行ったらね、入れなかったの、予約いっぱいで。あ、これ残念だなーつって、じゃあちょっと最後カフェでも行って閉めて終わろうかって歩いてたんだけど、途中で、あ、俺この店も焼きおにぎりあるって書いてあったなみたいな店があって、ホタテ屋っていうお店なんだけど、じゃあちょっとここで焼きおにぎり食べてからカフェ行こうかつって、そしたらこのホタテ屋の焼きおにぎりが焼き加減とかはベストだったねっていう、最後の最後でね、なんか思いがけないところで現れた伏兵みたいなねところでさ、だから結局まあ、味がね重要だからさ、それで言うとマスやホタテや焼きとん8と、うん、日礼みたいな、いや日礼ではなくて大都会みたいなねところかななんて思うんだけどもね。で、焼きおにぎりめっちゃ食った後にね、最後昔私池袋住んでいた頃ね、無職の頃に毎日のように通っていたね桜カフェで、桜カフェ行ってパンケーキ食べてね帰るっていうね、どんだけ食うのっていうね、炭水化物みたいな、そんなんありましたけどもね。まあ、そんなちょっと焼きおにぎり選手権をやってきましたっていう、そんなお話とか、あと今週、あれ話しましょうか、エコーだけかけましょうか。じゃあ、ピッて。BGM 切っちゃいますけどもね。YouTube、千人の道も一人から。ね、ちょっと一応 BGM をね、こんな風にしましたけどもね。まあ、関係なくね、戻しますけどもね。はい。戻ってまいりました。ね。お別れのコーナーの BGM に戻りましたけどもね。YouTube、千人の道も一人から。ね、今週の私の YouTube 活動と、チャンネル登録者数のね、発表でございますけどもね。今週はね、東京タンメン、隣監修、進撃タンメン、そして進撃タンメン巨神っていうね、 そんなラーメンのレビューをね、2本あげました。そして、あと、昨日か、パズドラのランキングダンジョンの動画を、動画というか、生配信して。で、あとは、まあ、YouTube 版のね、先行配信版の先週の、ラジオをね、ポッドキャストのやつをアップしたみたいな感じで、まあ、動画的には4本5本、まあ、公開はしてるんですけども、いや、どうなんだろうね、と思って。もう何やっていいかよくわかんないけども、もうひたすらカップラーメン食うしかねえだろ、みたいなね。そんな感じになっておりますがね。まあ、家でできることがね、一番いいかな、なんて思ったりするんだけど、まあ、今回、ね、大阪旅行行くから、せっかくだからね、なんか動画撮って、ね、ちょっと皆さんにお伝えできたらいいななんて思ってはいるんだけどもね。人前で撮りたくねえな、恥ずかしいな、なんていうのがあるからね。オフ会の様子もさ、動画とかね、いいよって思っているリスナーの方もいれば、いや、ちょっと動画はちょっとって思うリスナーの方もいるだろうし。あと、じゃあ全リスナーのね、参加者全員が、いや、動画全然 OK ですよ。パルさん好きに撮ってくださいよって言われても、みんなが見てるとこで動画撮るの恥ずかしいみたいなのあるじゃん。結果ダメなんだけど、みたいなね。そうあるんだけどもね。まあ、なんか大阪旅行、どこかしらではね、ちょっと撮影して、それをね、ちょっと YouTube にアップしたいなとは思っておりますけどもね。まあ、そんなわけで、先週の登録者数が307人だったんですが、先ほど、ね、登録者数確認したところ316人になっておりました。9人増えております。意外と増えてるね。毎週10人ぐらい増えていけば、いや、まだまだ時間かかるな。ね、毎週50人ぐらい増えてくんないとね、1000人とはいかないからね。でもちょっとコツコツとやって、あれはどうなったんだい。風来の試練のゲーム実況はどうなったんだい。なんとも言えませんけどもね。まあ、そんなね、ところでございやして。ね、また、今週も、まあ、明日、そっか、明日はこの、ポッドキャスト配信予定のね、やつを YouTube で先行配信しますから、それやって、で、あとは、なんか動画をね、大阪動画をちょっと、10日、11日とね、あげられたら、あげられんのかな？ちょっとわかんないですけどもね。ちょっと頑張ってね、なんか、リアルタイムであげられればね、一番いいかなと思うんだけどもね。ノー編集で、YouTube で撮って、アップする。そしたら、まあ、いけなかない。テロップとか何もないけどもね。リアル感があっていいかもしれないですからね。なんかそんなのもね、やっていきたいと思っておりますんで、ね。大阪旅行中は、ツイッターとかはね、ツイッター、インスタグラム、もうこの辺は、リアルタイムでね、画像とかもね、どんどんアップしていきますし、で、YouTube もね、できたら動画撮りたいなと思ってますんでね、まあ、ちょっとラジオまでは時間、空いちゃいますけど、まあ、その辺でね、楽しんでいただけたらなとは思っております。じゃあ、あとね、今週話したかったこと、今日なんだけど、本を読みまして。ホリエモンの本なんだけどね。ホリエ貴文さんの本で、漫画版、好きを仕事にして生きるっていうね。そんな本があって、ちょっと読みたいなと思って、読んだのよ。で、漫画です。漫画だからさ、結構サクサク読めて、本読むの遅い俺でも1時間ぐらいで読めたんだけど、結局、何が言いたいのかっていう本なんだけど、な、心屋仁之助先生のね、好きなことだけして生きていくとね、似たような感じではございますけどもね、タイトルは。好きを仕事にして生きるっていうことで、まあ、微妙にね、ニュアンス違いますけども、ホリエモンも何を言ってるかというと、ニッチなところに行けと。で、ニッチなところで、好きなことを配信し続けろと。そして、〇〇ならこの人って呼ばれるようになりなさい。っていうようなことが書かれてるわけ。なるほどなと思って。 で、漫画も面白いんだよ。面白いっていうか、なんか異世界転生ものでね、今流行りので、この好きを仕事にして生きるっていうのを題材に異世界転生もので漫画書いてんだけどさ、まあ、全然違う人がね書いてんだけど、あの原作がねホリエモンっていうことで、だから俺もさ、ニッチじゃん、ポッドキャスターなんてさ、そんないるわけでもないじゃん、いっぱいさ、まあ、いるんだけど、ただ YouTuber とか比べたら全然ニッチだし、でももう一個なんだよね、もう一つ深く入っていかないといけなくて、だから丸々ポッドキャスターみたいないうのをやっぱり肩書きではないけどもね、名乗れるぐらいの何かになんなくちゃいけないなっていうのがあって、そうするとさ、まあ俺ほどポッドキャスターの中で丸々なやつはいねえだろっていうのを肩書きにするわけじゃん。だから自分語りポッドキャスターとしてね、だったら俺は今のポッドキャスト業界でね、あのトップ3に入るんじゃないかなっていうぐらい自分語りだけはしてると思うんだよね。でも自分語りポッドキャスターって全然需要ないんだがみたいなね。でもそれならね、今までもこれまでもずっと好きなこととしてね、発信ずっとしてるわけだし、なんだけどなんかちょっと違うよなと思って、とかそんなことをちゃんと考えないといけないんだなっていうのが、そのホリエモンがね提唱する好きを仕事にして生きるっていうことの方法論なんだよねと思って、心屋仁之助先生のやつはあんまり実践的ではなくて心の問題の方が多かったけど、ホリエモンが提唱するのは結構実践向けというか、こういう風にやりましょうっていうのがねあるから、なんかそういうの具体例があってね、わかりやすかったなと思って、まあ漫画版でねもう読んでしまいましたからね、もう家帰ったらメルカリでね出品したいなと思っておりますけどもね、まあ、そんな感じでございました。まあわかりやすいんでね、今後好きなことを仕事にしてね行きたいななんて思ってる人は一回読んでみるのもいいんじゃないかなとは思いました。でそんな話をした後に言う話ではないかもしれないですけども、今週、転職ね、求人応募いたしました。好きなことを仕事にしてねえじゃねえかって話なんだけど、まあ、ちょっとね不動産絡みのやつをねまた応募しましたんで、まだね連絡来てませんから、ね、来たらね、ちょっと面談とか、書類審査でね、落ちてる可能性もね、十分あるからね、なんとも言えないんですけど、まだ連絡がないんでね、また来たらお話ししたいなと思っておりますと。じゃあ、あと他いただいてます、お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさん、金の力で、ミニ四駆のマシン、チューニングして、小学生に大人の力を見せつけましょうっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。小学生とできるのかな？ミニ四駆バーにしか行かないからさ、今のところさ。だからさ、いい歳したおじさんたちしかいないんだよね。ねえ、その中で私若輩者ですからね。だって、ほんとダッシュ四駆郎世代の頃からずっとやってる人もいるわけじゃん。ずっと。しかも最前線で。だから、いくらね、お金の力でチューニングしても勝てる気はしないんだけど、ただその逆にフラットな思考でこうしたらいいんじゃないかとかって考えられるところもねあるからさ、ずっとねミニ四駆もう小学生ぐらいからしてないわけだからさ、そういうのは逆に強みかなと、固定観念にねとらわれないかなって思うので、それでどこまでいけるのかっていうのもね、今の知らなかったもん、なんかスペーサーとか知ってる？ネジとネジのその隙間を埋めるためにスペースを作る変なアルミでできたチューブみたいなのかましてとか、そういうスペーサーとかってさ、そんなあるんだと思ってね、とかとかね、そんなお話でございますけどもね、ちょっと頑張ってチューニングして大阪でね走らせたらいいななんて思っております。あとはいただいております、ラジオネームマツコ EX さん。ミニ四駆マジで懐かしいわ。パルさんの年齢だと世代じゃない気がしたが、幅広い世代に愛されてたのかね。そういえば大阪オフの、参加人数多いですね。 最近開催した中では一番多いのか、ニート中に全国ツアーあるぞこれっていうね、いただきました。ありがとうございます。いやもう全国ツアーないだろう、ね、お金がないからもうクラウドファンディングするしかないんだから、ね、パルナイトが全国でね、オフ会したいので皆さんお金をね、回収させてくださいと、クラウドファンディングでございますみたいな、やらないといけなくなっちゃうんだから、ね、あのバス代と電車代を出してくださいみたいなね、こじきじゃねえかっていうね話になっちゃいますからね。まああのちょっと当分、まあ4月行って5月はちょっと難しいかな、だから6月とかに台湾とかかなーって思ってます。どうかな、台湾暑いからね、寒い時に行くのがね一番いいかななんて思ってはいたんだけどもね、どんどん季節がずれてしまいましてね、こんな時期になってしまいましたけども、まあそんな感じかしらね。じゃああとは、少しちょっと読めるだけお便り読んでいきましょうかね、時間もそろそろもうね、終わりの時間ちょっと近づいてきてしまいましたからね。じゃあラジオネーム、これがどうしようかな、難しいんですよね。何が難しいかって、うん、ここであと2通読みたいなと思ってね、ちょっと2つともね長かったんでね、でも読もうね、読んじゃいます。ラジオネームはんぺんさん、パルさんこんばんは、毎週楽しく拝聴させていただいております。ところで女優の本田翼のゲーム実況 YouTube チャンネル、ホンダのバイクは不定期配信で、不定期で生配信をしていたのですが、どうやら毎週月曜日21時から定期的に生配信をするようです。ホンダのバイクの YouTube 登録者数は4月7日時点で112万人おり、毎週月曜日21時スタートで何時までやるのかわかりませんが、同定ネットの YouTube 生放送と被るとアーカイブを残さないホンダのバイクを優先させて、同定ネットは後日拝聴するしか個人的にはありません。裏切り者で申し訳ありませんが、この際ですから約110万人のチャンネル登録者数のホンダのバイクを視聴する層をうまく同定ネットに誘導できないでしょうか。良い案は浮かびませんが、便乗するのもありかと思います。少しでも YouTube 生配信、アーカイブ、ポッドキャストに人が流れてくることを祈っています。こんなに面白いラジオですからね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そしてその後にね、もう一ついただいてるんですけども、昨日お送りしました本田翼の YouTube 配信は月曜日9時からドラマが始まるのであって、月曜日9時に毎週 YouTube 生配信をするわけではないようでした。大変失礼しました。っていうね、いただいたんですけどもね。でも、ね、このラジオの裏でやっている人気 YouTube の生配信っていうのは、まあ、あるわけなんだよね。だから、そこにみんな流れちゃってるんだよね。それはあるよね。多分、生、リアルタイムで見たいっていうものが、やはり裏であったら、どうしてもね、生ではね、聞かなくなっちゃうわけですから。それを取っていくっていう風に考えると、例えばね、今回は、本田翼のゲーム実況 YouTube チャンネル、ホンダのバイクでございますけども。だから、まんまその言葉を説明文に入れるみたいなね、本田翼のゲーム実況 YouTube チャンネル、ホンダのバイクの裏ですが頑張りますみたいな。コメントを入れて生配信することで、あれ本田翼って検索入れてるのに、なんか童貞ネットって出てくるんだけどみたいな、ちょっと聞いてみるみたいな、そしたら、あ、気がついたら本田翼の生配信見るの忘れて童貞ネット聞いてたみたいなことは、まあ、ならないとは思うんだけどね。お、くだらねえっすよね、早く本田翼の、ね、YouTube 行かなくちゃみたいになると思うんだけど、でその中でもしかしたらね、一人二人、あ、ちょっと面白そうだったから後でアーカイブ聞こうって思ってくれる人がね、いたらね、嬉しいですから。まあ、そんな感じで、ちょっと取り込める層がね、もしいれば、少し努力をしてね、なんかうまい方法でね、なんか、ユーザーをね、登録者数増やしていきたいなと思っておりますからね。まあ、そんな ね、こういうのも一つのね、アイデアだからね、嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ、これラストかな？これ読んで終わりにしたいと思います。ラジオネームがないですね。匿名希望さん。ピーチ弾丸の件ということで、パルさんこんばんは。先週の放送で、台湾行きの弾丸チケットはまだ間に合う。そんなに日帰りする人いないっしょ、とおっしゃっていましたが、実は弾丸は往復で確保された枠があるのではなくて、弾丸として売ってもいい枠の中で、その日の行き帰り便とも、まだ空席があれば弾丸として格安セット販売できますという、できますよというからくりです。航空会社としては席を少しでも高く売りたいし、早めに満席を確保したいので仕方ありません。ということですので、5月台湾だとそろそろ確保が微妙となる時期です。運よく確保できるかもしれませんが、売り切れと、表示される可能性も大です。行動はお早めに。そうそう、大阪オフの時、パルさんにぜひ行っていただきたい場所があります。その名も、梅田 DT タワー。この名前を初めて見た時、ついにパルさんが六本木に先駆け、大阪梅田にタワーを建てたのかと思いました。タワーの中身はともかく、地下街からの入り口には、梅田 DT タワーと大きく表示されており、おしゃれなブティック街の一角なので雰囲気も良く、童貞ネット主催のパルさんには格好の聖地だと思われます。梅田地下街ダンジョンを楽しみながら、ぜひ行ってみてください。それでは明後日からの大阪旅行を気をつけてというね、お答えいただきました。ありがとうございます。梅田 DT タワーね、ダイヤモンドタワーっていう名前だったらしいね、もともとね。それが名前変わって梅田 DT タワーってことでね、童貞のね略でございますけどもね。だからちょっと帰りのバスが梅田から出ると思うので、そこにね、だから8時ぐらい、夜の8時ぐらいとか9時ぐらいに戻った時にライトアップされている梅田 DT タワーをねちょっと拝みたいなとは思ってるんですけどもね。まあそんな感じで、だからやることがねまた増えましたけどもね。そう、 DT タワーは行こうと思ってます。まあつっても本当に入り口を写真撮るぐらいのレベルだけどもね。なんか建物の中身がいろんなお店入ってればね、その中の粉もんのお店とか行こうかと思ったんだけど、なんか飲食店1個ぐらいしかなくて、カフェが1個あるぐらいなのかな。なのでそんなそこまで楽しめないかなっていうところだったんで、まあ、外観とねその入り口の表示をね楽しむというところでございますんでね、ちょ DT タワーね、時間多分作れると思うんでね、行きたいと思っております。そして台湾旅行に関してはね、ちょっとお金がないのでね、5月ちょっと難しいかなと思っていて、5月も月末とかだったらギリいいのかなね。まあ、そんなわけでちょっと5月か6月かわかりませんけどもね、ちょっと遅めの、まあ、先に大阪旅行決まっちゃったからね、どっちが先かってところはあったんだけど、大阪がね先ではなかったら台湾って選択肢もあったんだけど、大阪来ちゃったんで次台湾はね5月か6月かとね、そんな感じでございますんで、で、まあ、弾丸じゃなくてもね、遅くなれば遅くなるほどね、結構安く航空券買えてさ、泊まりでも行けるんだよね。そんなわけでちょっとその辺まあ、弾丸の方が珍しいからいいかななんて思ったんだけど、どうせ俺動画にできないしとかね思うと、まあ、一泊泊まってきてもいいのかなってねちょっと思ったりはするんですけどもね。まあ、そんなねところでございました。じゃあ今日ね、まあ、いろいろとお便りもいただいて、お話ししたいこともね、このぐらい喋ったので、今日はね、以上とね、させていただきたいと思うんですが、来週は、4月の15日、月曜日、またね、22時からやっていきたいと思いますんでね、まあ、来週はその、大阪旅行について、結構語る回になるかと思いますから、まあ、ちょっと旅行ね、最近行けてないなとかっていう人いたらね、一緒に旅行気分をこれで味わっていただいてね、で、ちょっとエロいお店にもね、行きますから。その辺もね、まあ、いろんな情報みんなね、入ってたりとか、 リスナーの方からもらったお便りとかでね、こんな感じかって分かってると思うんだけど、俺もね分かってるんだけど、実際体験してみるとまた違うかもしれないからね、その辺がねうまくお伝えできればなんかいいかななんて思っております。じゃあそんな感じでね、もう今日もねちょっと2時間ねちょっとやらせていただきましたんで、長い間ねご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また来週のラジオでお会いいたしましょう。さようなら。